はい、シネマクティフ東京支部の瀬谷人です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は教育と愛国について話したいと思います。
はい。
この映画は2022年制作の日本映画で107分です。監督が才加久代さんですね。
はい。
で、まあ、語りに井浦新さんとか。
あ、そうですね。
いる感じですかね。はい。はい、映画 .com の説明を読むと、教育と政治の関係を見つめながら、最新の教育事情を記録したドキュメンタリーということですね。
はい。
はい。では僕から感想を言いたいんですけど、
はい。
まあ、僕は、面白かったですね。
はい。
まあ、それぞれのなんか、事件というか、
うん。
政策というか、っていうのはまあ一応知ってはいるんですけど、
ああ、はい。
だからなんか、どこで、これで学んだのか、過去に知ってて学んだのかがちょっと自分でも判別ができてないくなっちゃってるんですけど、
はい、
ちょっと前に見たんで、はい、なんかそこ混合してるかもしれないですけど、
うん、
まあでもこの映画で一番良かったと思うのは、
はい、
その、なんていうか、それ、だから、基本的にはその2014年ですかね、
うん、
その教育基本法みたいな、が改編、
はい、
あ、2006年か。第一次安倍政権下で教育基本法改編されて以降の話がまあ、中心ですけど、
はい、
その一連の流れっていうのをこうなんていうか遡って全部今のまでの流れをまあ振り返ってくれるわけじゃないですか。
はいはい、
それによってなんかこうどんどん徐々に変化していくというか、
うんうんうん、
一個一個だけ捉えるとそこまでまあ問題しなくてもいいかなと思うようなこともあるんですけど、
はい、
でもその積み重ねによって結構大きな流れになってしまってるっていう。
うんうん、
だから定点観測だけでは見えてこないものが、このドキュメンタリーとして、ずっと追いかけて、追い続けることによって、どうなっちゃったのかっていうのが、わかるから、すごい意義があるかなと思ったんですよね。
はい、
ただのニュースって、この政策が問題だっていうこともまあ大事だと思うんですけど、
はい、
こういう映画とか、まあ本でもいいんですけど、全体を振り返るって結構大事じゃないですか。
うん、
だから、はい、すごい意義がある映画だなっていうふうにはすごい僕は、見てて思いました。
はい。
で、そうですね。なんか、あとは、監督のなんかインタビューみたいな、今、ネットで見えたりするんですけど、
はい、
なんかとてもその、こういうなんか、まあ、全員が全員では全然ないと思うんですけど、いろんな監督のパターンがいると思うんですけど、
はい、
この監督がなんかすごいこう、喋り方がこう、柔らかいというか、見た目もすごい優しそうな方ですし、
はい、
女性ですね。
監督ですね。
はい。はい、なんか、たまにその、攻撃的な人もいるじゃないですか。
ああ、なるほど、
うん。自分と意見が違う人に対して。
はいはいはい。
でも、そうじゃなくて、なんかこう、うん、なんて、優しそうというか、
うん、
そういうところがすごいいいなと思うんですね。うん、なんかインタビュー見るだけでもすごい良さそうな人だなっていうのを思いますし、まあ、そういう人だからこそいろんなこう、立場の人も出てきてくれているとかありますし。
あ、そう。取材をね、申し込むときにも、うん、まあ、全部監督が取材を申し込んだわけではない。
ではないと。まあでも、うん、でもそんなに大人数でやってるわけではなさそうなので、うんうん、基本的にはまあ監督関係者、
そうね、
監督とまあもう何人かでやってると思うんで、うん、監督の力大きいと思うんですけど、
はいはいはい、
だから意見が違う人でも、うん、まあ結構出てくれてるじゃないですか。
そうですね。
例えば松浦市長とか、
はい、
あとは伊藤隆さんとか
は
まあ、
はい
反対の立場だとは思うんですけど、
そうですね、うん。
でもなんか、これを流しちゃいけないとか、そういう感じではなくて、
はい。
まあ、取材にちゃんと応じてくれたりとか、うんうんうん、っていうのも、まあ、監督の人間性というか。
まあ、そうですね。
特になんか、インタビューで言ってたんですけど、伊藤さんは、
はい。
まあ、ああいう立場だと結構、拒否する人もいるじゃないですか。
うん。
こういう映画に出たくないみたいな、
はい。
うん。でもなんか、学者としての矜持というか、
うんうんうん。
俺は、だから、こう、ちゃんと考え、自分の中の考えがちゃんとあるから、
うんうんうん、
それを伝えたいっていうか、
あ
いうことで出てきてくれたりしてるところもあるらしいんですね。
うんうん
まあ、逃げないというか。
自信を持ってるわけって、
ね。そう、はいうん。それがいいか悪いか別としても、でもまあなんていうか、すごい正々堂々してるというか、
うん、
まあ監督もインタビューで言ってたけど、なんかそのなんていうかな、深みというか、堂々としてる感に圧倒されるところがあるらしくて。まあでもそれはだからすごい評価、僕も伊藤さんとは立場は違いますけど、
はい、
評価したいなとは思いますね。 逃げないで。
なるほど、なるほど。
うん。僕は本当そう思うんですよね。だから自分が正しいと思うんだったら、
うんうんうん、
やっぱ、議論すべきだし、
うんうん、
まあ、それがとんでもないなってこっちが思ったとしても、
うん、
まあでも、歩み寄る部分はあると思うし、
はいはい、
基本的に僕はなんかその、スリービルボードとかの映画が好きなので、
うんうんうんうん、
あれもだから、立場が違ったり考え方違うけど、
はい、
まあ和解していく話というか、
そうですね。うん、
だから、まあ、ヤクザ的に言ったら手打ちみたいなの僕は結構好きなんですよね。はい、自分は許せないけど、でもまあ、どっかで折り合いを、
うんうんうん、
しなきゃいけないっていうところで、絶対必要じゃないですか。自分の主張だけを絶対通すのが絶対無理なので、
うん、
まあそういう上でも、やっぱ、おのおのがこう話し合うっていうのはすごい大事だから、
うんうん
う
ん、
こういうところにも積極的に出てきてほしいなとは思うんですよね。
はい。
だって彼らは正しいと思って、教育再生とかやってるわけなんで。
まあまあそうでしょうね。
うん。で、まあ、ドキュメンタリーの場合あんま話すことないですけどね。まあ、見たままっていうか。
そうですね。うん。事実ですからね、基本的に。
うん。うん、まあでも一つ僕がちょっとびっくりしたのは、まあさっきから出てる伊藤隆さんの話で、
はいはい。
その歴史学者の人が、
うん、
歴史から何も学ぶ必要はないっていう言い切ったところが、マジびっくりするっていう。
あれは記録映像としてもすごく価値があるぐらいの発言ですよね。
そうそうそう。うん。
もう、僕も見てる時笑ってしまいましたけど、うん、劇場でも結構笑いが起きてしまって、
うん、
っていう言ってた人もいましたし。
そういうふうに思いながら、よく学問を続けられるなっていうのは。
ちょっと僕は意味がわからないなって思いながら聞いてましたけど、
うん、
話は。
じゃあなんでやってんだって思ったりとか。
まあ、そうそう。まあ、一般的なね、
うん、
歴史を学ぶ意味とは全然違うところで話をしてる感じがしましたよね。うんうん、
あとはその、ホームページを見ると、なんかいろんなこう、指揮者のコメントみたいなあるじゃないですか、これ
は。はいはい。
それでプリズンサークルかな、はい、監督の方が書いてるやつでは、が結構面白かったんですけど、
はい、
感想が、
はい。
それに書いてたんですけど、まあ、沖縄戦で生き残った、まあ、おじさんいたけど、まあ、その、
うんうんうん、
お母さんはなんかその無学だ、おかげで生き延びたっていう。
ああ、ありましたね。はい、はい。
で、まあ、その、監督が言うには、まあ、その教育っていうのは何なんだと。
まあ、そうですよね。確かにね。うん。
無学の人の方がまともな判断ができてるじゃないか、みたいな。
うんうんうん。
うん。でも、一方なんか、統計があって、
はい。
2000年以降、なんか若者が、
うん。
その、第二次世界大戦で日本はこう謝罪すべきかっていう問いをずっとしてる人がいるらしくて、学問的に。
ああ、統計を。
統計を取ってる人。
はいはい。
その人の結果で、なんか、まあ、これがその教育再生とイコールかどうか分かんないんですけど、
うん、
徐々にその減ってきていると。
あ、謝罪すべきだと
思ってる。すべきだっていう思ってる人が減っている。
あ、減ってるんですか。
はい。昔はなんか2000年、1800年、ちょっと1980年代か、ちょっと具体的な数字忘れちゃったんですけど、
はいはい、
70% ぐらいが謝罪すべきだって言ってた人がもう5割切ってる。今は5割切ってるぐらいになってるみたいな。18歳以下だったわ。
うん、日本人に、は
い、聞いてる。日本人に聞いてる。
日本人が謝罪すべきかという、
そう
ことについてですね。
はい。
なるほど。
まあ、どんどんこう、戦争から月日が経ってるからっていうのはあるかもしれないんですけど。
まあまあまあ、そうですね。まあ、直後と、そうですね。
あ、直後の話ではないですけどね。
まあまあ、まあ。
70% っていうのも。
ああ、そうかそうか。はい。まあ、
1990年とか、2000年ぐらいの話。
時間が経つにつれてっていうのは確かに。
まあ、減るのは減ると思うんですけど。
減るね。うん。
でも、まあ減ってきてるっていうのは、
うん、
そういう教育と、もしかしたらイコールかもしれないし。
はいはいはい。
まあ教育、うん。でも僕は、一方なんか、教育ってそんなに影響あるのかなって思う部分はあるんですね。
うんうんうん。
あ、でも教育と繋がってる部分はあるのかもしれないですけど、例えばネットのデマみたいなの結構あるじゃないですか。
ああ。
それに影響されてる若者は、まあ多くて。
はいはい。
まあでもその、だから、卵が先か鶏が先かみたいな話になると思うんですけど。
はい。
そういう人が再生産されて、まだネットに書き込むっていうことはあるかもしれないけど、はい、まあそういうの歯止めのために教育っていうのは必要なんだってなるかもしれないし、うん、でも、そういう人がそういうふうに思う人が、例えばヤンフがどうとかっていう教科書を読んだとしても、これ本当、
うん、
嘘なんじゃないかとか思ったりとか、するのかなとか、難しくないですか？
そうですね。僕はもうその辺は、だから、教育が絶対だとはやっぱり思ってないところありますね。はいはい。
まあもちろんその、重要なんですけど、
うん、
なんていうか、教育でああいうふうに 削除されるとかなってくるっていうのは、
うん、
結果なんじゃないかっていう気がしてる部分があって、
うん、
世論自身がそういうやつが多くなってくるから、
あ、
削除にの方向に、
うん、まあ
いやそれが良くないんですよ、良くないんですけど、
はいはい
はい、なんかよく、考えれば考えるほどよくいろいろ分かんなくなるっていうか、うん、
まあ当然そういう人間が代表というかまあ議員として選ばれやすくなりますし、国の政策もそっちに傾くっていうのは確かにありますよね。うん、
で、そういう奴らって、
うん、
だから昔の教育を受けてるわけじゃないですか。
うん。
その慰安婦がないとか、その、南京大虐殺はなかったとか、
はいはい、
そういうことは言われてない時代に教育を受けてた人たちがいて、
まあまあそうですね。
そっから生まれてきた、うん、そういうのはないんだって言ってる人たちがいて、
うん。
そいつらが歴史を、の教科書を変えようとしてて、
はい。
だからその、歴史の教科書、関係なく起きてることなのかなっていうのはちょっと思ったりとか。
そうですね。うん、
そうなると、どっからどう教育すれば彼らみたいな人は出てこないんだろうっていうのを思ったり。
そうですね。だから学校だけじゃないですよね。その辺は。やっぱりね、はい。確かに。まあ、学校に行ってる期間の方が短いわけじゃないですか、基本的に。
うん。人生。てか覚えてないですし、
うん。
多くの人は。
はい。なんですかね。これ、僕は、まあ、理系だったというのは、実際そうなんですけど、
はい。
まあ、社会、特に歴史系は、
うん、
まあ、あんま興味なかったんですよね、あの学生の時
は。
で、まあ、一応勉強はしましたけど、好きでもなかったので、
はい、
そう、松さん今おっしゃったんですけど、僕も、ほぼほぼ覚えてないんですよね。
うん。まあ、僕は高校の時、文系だったから、まあ、マルクス・アウレリウス・アントニウスとか、
はいはい。
まあ、覚えてますけど、世界史とか、まあ、日本史も。でも、そんなにみんなが興味あるわけじゃないし、
うん、
理系の人は覚えてないだろうし、
うん、
特に近現代史って、やんない、まあ、終わるところも多かったりするじゃないですか。
そうです
ね。うん、だから、まあ、どうなんだろうなっていうのはちょっと、
うんうんうん、
だからその、国としてのその、姿勢というか、
はい、
それはもちろん問題視されることなんですけど、
はい、
だからどうすればいいのかなっていうのはすごい、考えるというか、その、あれですよ。その、教育基本を戻す方がいいっていうのはもちろんあると思うんですけど、はい、それ以前に、
うんうん、
いや、彼らみたいに、その、昔の教育受けてきたけど、別にそうなってない人たちが出ないようなするにはどうしたらいいんだろうなっていうのが、
うん、
結局わかんない、
うん。
教育関係ないんじゃないかっていうところになっちゃうわけですよね。
う
ん、
そうですね。
教育っていうか、学校教育っていうことですよね、うん。
だから、そういう教育であろうとなかろうとそういう人はやっぱり生まれてくる。でしょうし、うん、きっと。
しかもなんかドイツとか、
うん、
もっとちゃんと してるじゃないですか。歴史に対して向き合ってる国であってしても、ネオナチみたいなやつって出てくるし、
うんうん、そうですね。
どんどん右傾化してる部分もあるじゃないですか、ドイツとか。
うん、
まあアメリカ教育はどう、あんま良くないかもしれないけど、
うん、
でも日本人から見たらえっていうような問題は今でも普通にあるわけで、
はい、
全く改善しようともなってない部分もあるし、
そうですね。
銃だったり、
うん、
最近だったら中絶の問題とかもあるし、
はいはい、
黒人差別は未だに全くほぼ解決できてないし、
うん
うんうん、だから、まあまあ、この映画はその、どうやったらそういうやつを生み出さないかっていう問題を扱ってるわけではないですけどね。
はいはい、
本質的なところではないんですけど、
うん、
でもこれを見ててそれはすごいいつも、まあこれを見てなくても思うというか、
うん、そうですね。
うん
うん、まあそれが、分かったらやりたいですけどね。そうしたい。そうしたらいいのになっていうのは思いますけどね。の統計の取りようもないかもしれないですね。難しいですよね。長年の蓄積によって、やっぱりその人がどうなるかっていうのを追跡調査って基本的に難しいじゃないですか、やっぱり。
そうなんですよね。なんか言おうと思って忘れてた。なんだっけな。ああ。まあ、これもだから歴史の、はい教育の一つですけど、その、沖縄戦でその、はい、むしろ日本軍が殺したりしてる部分もあったわけじゃないですか、沖縄の人を。まあそういうやつも、そういうこともなかったことにしようとしてたりとか、
はい、
なんか、どういう思考なのかなっていうか、
うん、
僕は悪いですけど、同一視してないんですね、全然。
同一視、うん、
だから、旧日本軍が、
はい
自分たちの祖先かもしれないけど、僕は関係ない人なんですよ。
はい、うんうん、はいはいはい。 そう、まあまあそうですよね。基本的にはそうなりますよね。
ドイツのナチスと同じ感じなんですよ。
うん、
だから別に、うん、うん。そいつらが何か悪いことしてようが、僕は別に日本人としてどう思うとかないくて、
うんうんうん、
自分が恥ずかしいとも別に思わないんですよ。
うん、うん。
自分がしてるわけじゃないから。
はい。
でも、同一視してしまってるんじゃないかなと思う。
ああ、そういうとこはあるでしょうね。その、国民性かどうかそこは分かれないですけども。
だそういうまあでも他の国でもそういうことあるじゃないですか。
まあ、多分、どこでも一緒なのかもしれないですね、そうなると。う
ん、例えば、万引き家族で、ああいう、なんか、家族を描くことが日本人として恥だみたいな言ってる人がいたりとかって、はいはい、でも別に彼らが、実際本当にいたとしても、まあ別に彼らは悪いと僕は全然思わないですけど、映画を見て。全然恥だと思わないですし、
うん、
てか虐待してる人がいることに対して、いるとするじゃないですか。はい、いますよね、日本人で。うん、でもだからって僕は日本人であることに恥だとは別に思わないですよ。
うん、
逆に言えば大谷翔平がいるからって別に日本人だとして自分が誇りに思うことはないですよ。僕とは違う人なんで。
うん、まあ、応援するっていう気持ちはわかりますけどね。
あ、もちろんもちろん。それはいいと思うんですけど、はい、でも彼が活躍したから僕が高揚感を得ることは全くないんですよ。
そうなんですよね。なんかね、そういう、なんて言うんだったか忘れましたけどね。自分とは関係ない人が有名だとそれを自慢したがるみたいな、うん、なんかありますよね、そういうのって。
だって僕彼に何もしてないですし、
そうです、
何も助言もしてないし。
そうそうそう。
だから、その辺の感覚がちょっと理解できなくて、
うん、
だから多分スポーツもあんまり応援することもないのかもしれないですけど。
あ、
日本代表だから、はいはい、応援することは、まあ、うん、あんまりないんですよね。
うんうんうん、
だからオリンピックもあんまり興味ないし、
うん、
はい、だから応援してるチームはありますよ。
はい、
サッカーで。こういうサッカーが好きだから、
うん、
このチームを応援するっていうのはあるんですけど、
うん
うんうんうん、まあ、はい、だからちょっと僕は理解できてない部分があるのかもしれないですけどね。
あ、
その思考をまず持ってないと、
はいはい、
彼らの弁がちょっと本質的な理解ができないんじゃないかなって気もしてて。うんうんうん、
なるほど。
うん。ちょっと、映画とだいぶ逸れちゃったんですけど。
いい。
はい。まあ、とりあえず僕は、そんなとこにしておきます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。僕も、これは面白かったですね。はい。面白かったっていうのは、コメディ映画的に面白かったですね。
うん。
ちょっと。やっぱ笑ってしまう部分が結構あって。
ああ。
ただやっぱりでも、やっぱり腹立たしい部分もやっぱりありますね。
は
い。まあ、これ聞いてくださってる方は、僕らがまあ、どっち側っていう言い方あれですけど、まあ、どっち寄りで見てるかっていうのは もちろん分かって聞いてくださってると思うんですけど、
うん。
はい。まあ、良かった点っていうか、笑ってしまった点をいくつか、まあ、挙げていきたいと思うんですけど、
はい。
まあ、先ほど、マスさん、東大の名誉教授の伊藤隆さんの話されてますけど、はい、まず一つは僕は、あの方のインタビューのところで笑ってしまいましたね。で、二回あるんですけど、その一回目と、はい、その何年後かにまたもう一回インタビュー、
ね。最近撮ったんですよね。
だいぶもうお年で、うん、もうかなりヨロヨロしてる感じの時に、
はい。
でもまあ、それでもインタビューに答えるっていうね、ところはあれですけど、
うん、
まあ一回目も二回目もやっぱ思ったんですけど、こういう人ボケてないかなってちょっと思ってしまったところはあって、まあ、2回目はあり得るんですけど、
うん、
1回目も、これ皮肉を込めて言ってますけど、半分。
はい。
うん。何を言ってんだ、この人は、みたいなことやっぱり思ってしまいましたね、インタビュー聞いてて。
うん。
正しい日本人を作ることが、まあ、教育の目的みたいなことを言ってたかもしれないですけど、
はい。
歴史から学ぶこともないとは確かね、言ってましたよね。
うん。
で、正しい日本人とは何ですかって聞いたら、インタビューの方がね。
うん。
左翼ではないことみたいなことね。
でも彼の言ってる左翼とは僕らが思う左翼とちょっと違うみたいなんですけどね。
そうなんですよね。なんか、かなりその、昔、
うん、
まあ、左翼的な人にこう、
そう
痛い目にあったっていうかね、うん、なんかトラウマがあるんですよね、彼自身、個人的な問題ですよね、それはでもね。
はい、なんかそれは、なんか、辻田さんいるじゃないですか、辻田正則さんか、彼がなんかいろいろ解説してたりとかあって、
はいはいはい、うん、
なんか伊藤先生自身もすごい、実は、歴史としては、歴史家としてはすごい有名というか、まあ、東大の教授になるぐらいから有名なんですけど、
うん、
なんか手法とか、
うんうん、
すごい価値があることは知ってるっていうのを言ってたりとか、
はいはい、
その過程でなんかすごい、彼が言う左翼にすごい攻撃されて、
うん、
それのなんか、 恨みみたいな
感じでしょうね。うん。まあ、そこを知ってるか知らないからだいぶ印象はちょっと違いますけどね。
うん、だから、あの言葉で、こう、左翼って、リベラルっていう意味で言われ、思っとっちゃうと、なんかちょっと違うのかもしれない、
う
ん。
そうですね。まあ、まあ、これは、ある意味、編集のいいところでもあり、悪いところではあるんですけど、まあ、ちょっとやっぱ面白おかしく、ちょっと馬鹿にするような形で編集してある部分もちょっとやっぱありますよね。うんうん、全部が流れるわけじゃないんでね。
はい。
まあ、監督の主張みたいなものはどれぐらい入ってるか、あれですけど、うん。まあ、あの、なんだろう、公平な立場というか、平等な感じでこう、流されているわけではない絵というのは、まあ、ドキュメンタリーなんで、ね、仕方ないですけど、うん、編集されてるんでね。うん。それから、もう一つこう、笑ってしまった点っていうのは、まあ、これは、ちょっと前になりますけど、主戦場というね、あの、
うんうん、
あれも、これと似た形式のドキュメンタリーが、ありましたけども。
はい。
まあ、これでおなじみ、日本会議の、まあ、コメディアンたちというかね。
うん。
杉田水脈と桜井よし子が、また出てきてるなっていう感じでしたけども。
うん。
うん、今回インタビューに答えなかったんですかね。あの
、
なんか、あれ、あ、なんだろう、あれは、なんか、ネット番組の切り抜きかなんかのね、映像でしたけど。
そうですね。う
ん。まあ、あと国会での答弁とかね。答弁とか質問かな。うん。うんが流されてましたけど、うん、まあ相変わらず支離滅裂なことを言ってるなという感じで、
うん
うん、やっぱ劇場でも笑いが起こってましたけど、
うんうん、特にあの学術会議の問題については、
はいはい、
本質何も知らないんだなっていうのは僕は、
いや、
は
い、
僕、うん、
だからちょっとやっぱり、そのまあいろんなまあまあいわゆる右の方で、
うん、
いろんな方出てきてますけど、
はい、
まあちゃんとした学者の、例えばそれこそ伊藤さんみたいなね、学者の方もいれば、うん、あの本当に、ただ何も知らなくて、
うん、
その、権力を持っている側に、ただすり寄ってるだけの、
うん、
まあ言い方悪いですけど、頭が悪いというか
、
うん、バカな人たちもいるんで、いらん、かなりグラデーションがあるんですけど、
うん、
うん、でもそれでも国会議員ですからね。
いや、だからちゃんと理由とか、歴史的なことを聞いても多分答えられないんですよね。
うん、そうなんですよね。
まあ、あの、彼女がそういうふうに言うか分かんないですけど、
うん、
多分〇〇さんが言ってるからとか、
はいはいはい。
そういう動機なんですよね。
そういうことですよね、多分ね。うん。だから、やっぱそれは見ててね、腹立たしくも思いますし、笑ってしまいますよね。うん。で、今回あれですね、主戦場では出てこなかったんですけど、維新の会の面々がね、何人か出てきてましたね、うんうん。あれもやはり、まあ、なんでしょう。我々住んでるのは大阪じゃないんで、少々対岸の火事という感じで見てる部分もあるんですけど。
まあでも全国に。
これからね、ちょっと、
してます
か、ね、怖い部分はありますよね。
うん、特に比例で、どっかで受かる可能性もあるんで。でね、
野党じゃないと思いますけど、野党第一党になる可能性もあります
よね。ですけどね。
あ、ごめんなさい、与党。
いや、与党じゃないか。
はい。
野党じゃなく与党じゃないから、
与党。与党って言うんですか？そうなんですか。
はい。
まあ、どっち、まあ、都合のいい方につくみたいな感じなんですかね。
は
い、
うん。
まあ、よくわかりませんけど。
はい。いや、ちょっと言っちゃ悪いですけど、
はい。
維新は、自民党の劣化版だと僕は思ってます。
ああ。
自民党に入らない人たちがやってる政党というか。うんうん、
いや、確かにそういう、あ、それは言えてるようですね。うん。自民党にも入れない人たち、うん、確かにそうかもしれないですね。
なんだっけ、足立とか、
はいはいはい、
でしたっけ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、
はい
はい、
まあ、かなり程度の低い感じはしますね。
うん、
うん、
まあ、自民党も別に程度高くないですけど、
まあまあ、はい、組織的なものはまあしっかりしてるそうですもんね、はい、まあ自民党の方がよっぽど歴史的なもの
もある、
ね、
まあ、まあ歴史的には、
うん、ちょっとなんか維新は半グレ集団みたいな感じがしますね。
うん。
うん、はい。で、それから、まあ、これは映画を見たらわかると思うんですけど、先ほどマスさんもおっしゃったように、
はい、
まあ面白かった点というか、良かった点ですけど、まあ実際に教育現場で起こっていることと、うん、まあ数年前から起こっていたことが描かれているんで、
はい、
まあ、それを見ていて、ああ、今こんな風になってるのかと、
うん。
なんでこうなったかっていうと、その前にこういうことがあってとかね、いうのが、
うん、
まあ、解説というか、いろんな人の話を聞きつつ、 分かってくる部分があるんで、まあ、これはドキュメンタリーとして勉強にもなると思いますし、面白いかなというふうに思いましたね。うん、で僕、個人的な話をすれば、この教育基本法が改正された時は、ちょうど21歳か22歳ぐらいの時で、大学生の時で、はい、僕は教育学部だったもんですから、
はい、
もう、まさにこの問題というか、この点はすごく授業でも取り上げられたり、大学の授業ですね、
はいはい、
時期だったんですよね。どう、教育基本法が、以前はこれで、今回からどう変わるのかみたいなところとか、まあ、一つはその、教員採用試験の対策として、
はい、
僕は受けなかったんですけど、
はい、
対策としてやっぱりここが試験に出るよ。当然まあ改正されたばっかりですから、
うん、
授業でもね、そういったのは扱いますし、それからやっぱり、まあ、当時も言われてたと思いますけど、これは、教育基本法の改悪だっていうふうにやっぱり言ってた人も結構いましたし、
うん、
僕も読んで、もう今はちょっと覚えてないですけど、
はい、
これおかしいなとか、これ変じゃないかなって思ったことはありましたね。それは覚えてますね。うん。だから、まあそういうことが、まあ、その教育基本法が中身がどう変わったとかいうとこまで、なかなかね、一般の人は見比べたりはしないですよね。
うん、
そもそも教育基本法なんていうのは読まないですよね。
うん。
うん。だから僕らは本当にその直撃だったんで、ちょっとそういうとこに関心はありましたけど。で、まあだから、じゃあ、ガラッと授業の内容が変わるかっていうと、まあ、いっぺんにそんなに変わるわけではないですけども、うん、まあ、ちょっとずつですね、これ映画を見てもわかるんですけど、いろんなとこがちょっとずつ変わっていくというか、
うん
うん、ちょっと、なんだろうな、教員を縛ったりとかね、自由を聞かなくするというか、
うん、
いうような形になっていってるという感じですよね。
うん、
で、まあ、確かにその、教育の内容というか、教科書の問題は特にね、取り上げられてましたけど、記載の方法ですけど、はい、これに、まあ、口を出すようになってきたというところですよね、政府が。
うん、
まあ、それはすごく問題だと思いますし、まあ、先ほど松さんもおっしゃったように、そこが変わったからといって、直接子供たちにすごい影響があるとは僕もあんま思ってなくて、実は。
うん、
まあ先ほど言ったように、そんなに学校で習ったことを覚えてないしなって思うぐらいなんで、
うん、
まあ皆さんもそうだとは思いますけど、その教科書の文字、一文字変わったところで、まあそこまでではないかなっていうのは確かに思うんですけど、ただ問題としてはその政府がその教育とかその教科書の内容とか記載について手を突っ込むようになってきてるっていうところがやっぱり問題
ですよね。うん、そこはもう大きい問題ですよね。
だから、どうにでもできるし、圧力、完全に圧力をかけてるということですよね。
うん。
表向き圧力をかけてないように見せて、かけまってませんよ、みたいなこと言ってますけど、うん、そんなわけないだろっていうところですよね。うん。まあ、だからそこがまあ、まあそれこそ軍国主義じゃないですけどね。そういうのに近い部分を感じますし、まあ、何を考えているのか、こう、ほっといたら良くないだろうなってことは当然思いますよね。
うん。うん、
まあ、で、特に歴史っていうのは、その、完全なる事実とかね、
うん、
その、検証が難しい部分、まあ、ある学問なので、
うん、
仕方ないと思うんですけど、まあ、ほぼ歴史的事実だろうということをねじ曲げるというところまでに、もう、今至っているんだろうなっていうところですよね。
うん。
うん。だからそこまで来るとちょっと、まずいかなっていうのは思いますし、まあ、極端な話、昨日まで、地動説、が、教科書に書いてあったんだけど、いや、来年から天動説になりますみたいなね。
うん。
そういう話ですよね。科学的な話で言えば。
うん。
うん、地球は平らですみたいなね。ことを言い出したら、やっぱおかしいだろっていうふうに思わないといけないんですけどね。
うん。
うん、だから、細かいところをなんか修正させようとしてきてるっていうところですよね。で、そうですね。それから、まあ、教育というか学校の話で言うと、昔はどうだったかっていうのはちょっと僕もわからないんですけど、
はい。
今すごくその、日本の教育というか学校で習うものっていうのはなんかもう、ほぼ予備校化、特に高校はそうだと思うんですけど、
うん。
どんどん予備校化してると思うんですよね。
はい。
要は、大学に行くために、高校で勉強する。
うん。
その、 教育って別に勉強するとかその知識を詰め込むことが教育なわけじゃないじゃないですか。
うん。
まあそれも一つなんですけど、その受験するための施設になってしまってきてると思うんですね、より。
うん。
あの、高校、特に高校が。で、そうすると、なんだろう。まあ、よりなんかあんまり教科書の内容ってどうでもよくなってくるような気もしなくはないんですけど、
うん、
うん、まあそれは教科書とその授業の問題とあの今ごっちゃにして問題として話してますけど、まあ予備校化していくことはやっぱり僕は問題だとちょっとは思っているのはあるんですよね。
うん、
うん、でまあそれとまたその教科書の内容がっていうのはまた別の問題なんですけど。
うん、
うん。それと、まあ、ちょっと話飛びますけど、あの、まあ、映画の中で描かれてた、まあ、教科書会社のね、話とかいろいろ出てきてましたけど、
うん。
その、まあ、政府の思うように忖度して、教科書の、その、記述を変える教科書会社もあれば、
うん。
それをうまくすり抜ける教科書会社も あって、
うん。
要するに、以前はこう書かれていたけど、
うん、
こういう説もあるとか、
はいはいはい、
政府の見解ではこうだ、みたいなね、はい、書き方をするっていうね。
うん、
全部事実なんですよね。
うん、
嘘書いてないんですよね、
はい、
それ。あ、なるほど、そういうすり抜け方があったかって
思って
。そうそうそう、うん。あれはちょっとやっぱり、いろいろ考えてそうしたんでしょうね、うん。あれは、なるほどって思いましたね、うん。で、あと、その、この劇中に、あの、元教員なのかな、まあ、今も教員だと思うんですけど、
はい、
あの、平井光子さんという先生出てきてましたけど、はい、まあ、あの方がやってるような授業は、あの、もちろん教科書を多分使うこともあるんでしょうけど、
うん、
まあ、多分皆さんもそう思うんじゃないかと思うんですけど、その、いい先生の授業とか、面白い先生の授業って、あの、はい、中身がですよ、あの、うん、授業の内容が。勉強になるな、みたいな、あの、先生の授業って、あんまり教科書使わなくないですか？
うん、
教科書通りではなくて、やっぱり、はい、その、先生のオリジナルの、何か、うん。まあ、プリント使うこともあるでしょうし、はい、まあ、板書でだけのこともあるでしょうし、まるっと教科書を読むだけみたいなのが、やっぱり一番つまんない授業なわけじゃないですか。うん、だから、先生の技量っていうのは、やっぱりそういうとこだと、やっぱ思うんですね、一つ、
うん。
うん。だから、そういう授業が生き残ってるうちは、まだ少し安心はできるのかなと思って、
うん、
教科書に、なんかいろんなこと、そう間違ったことが書かれていたとしても、先生がそこ別に読まなくていいよって言ったらあれかもしれないですけど、
うん、
ここ大事だよみたいなこと言わなければ、まあ、僕らみたいに、そんなに、例えば歴史に興味がない、あの、生徒だったら、そこを素通りしていくわけじゃないですか。
うん。
それより先生が言ってることをやっぱり聞くみたいなことに、ね、なっていくので、まだ、だからそういう人が残ってるうちはまだ大丈夫なのかなとかちょっと思ったりとかしましたね。
うん。
うん、そんなとこですかね。
はい。
うん。
ありがとうございます。うん、まあ、ちょっと僕は映画とは関係ないんですけど、
はい、
僕が嫌いな政治家というか、
うん、
は、なんか、分断を煽るやつが、とにかく僕は好きじゃないんですよ。
ああ。
多分、あの、まとめると。
はいはいはい。
まあ、自分と違う考えとかの人を適当見直して、
うんうんうん、
自分批判する人間とか、
うんうんうん、
それを徹底的に攻撃するのが、そういう政治家が多分僕はすごい嫌いで。
はいはい。
うん。だからこそなんか、あの、なんて言ったらいいかな。無理が通れば道理が引っ込むみたいな。
うん。
だから、まあ、例えば具体的に挙げると、
はい。
なんだろう。今、あの、バラマキっていう本を読んでですね。
はいはい。
あれですね、あの、河合夫妻の、
はいはい。
問題を扱った本なんですけど、はいはい、うん、それとかは、あれ発端、まあ、確定してるわけじゃないから、その本での中での、あの、説ですけど、
はい。
あれってなんか広島、だから自民、参議院選で、広島で二人通るんですけど、
はい。
一人は野党系の候補が固くて、うんうんうん、でもう一人は自民党系の候補が通る。っていうのが長年続いてて、
はい。
でもその自民党系の候補が、すげえ安倍批判をしてて、
うん、
うん。で、その安倍が切れて、
うん。
まあ言えば失脚ですよね。
うん。
それで可愛い、まあ、奥さんの方を、
うん。
自分と考えも近いし、
はい。
あの、そいつを受からすことで、そいつを落とそう、
はいはい。
批判する方を落とそうっていうことから、うん、まあ、あの、対抗馬の10倍近いお金を、彼に、
うん、
彼女に渡して、うん、
ばらまいた
ってことを、はい、まあ、はい、そういう 絵じゃないですか、前は。
は
い、うん、それっていうのも、だから結局自分が気に食わないやつを適当に出して、
うん、
で、その、なんとしてでも相手を落とせみたいな感じだけが指令が来て、
は
い
は
い、
うん、
で、なんとしてでも指令を、落とそうとすると、
うん、
まあ、新人候補だし、ばらまかざるを得ない。相手は6戦してる、まあ、ベテラン芸人なんで、うんうん、なかなか勝てないだろうし、それ森友学園の問題だって、自分が関わってたら、
はい、
人辞めますみたいな、
はいはいはい、
めちゃくちゃなこと言うから、うん、周りもちょっと何とかしなきゃいけなくなっちゃって、
はい、
解散とかいろいろ起きてきたりする部分もあるわけじゃないですか。はい、だからもう本当どう、無理が通れば道理が引っ込むみたいな、本当そういうことばっかで、
うん、
なんかその分断を煽り、さらに自分がこう気に食わないことは何としてでも阻止しようとするっていう、その動きが、まあ本当僕が嫌いなんだなっていうのは、そう思ってて、
はいはいはい、
だこの歴史についてもそうで、
うん、
自分が気に食わない歴史、があったとしたら、うん、それをなしにしようっていう、
うん、
それこそ絶対に無理なことなのに、
はい、
何としてでもそれをしようとするから、
うん、
周りがなんかおかしくなるし、
はい、
疲弊するし、
うん、
なんかそれと関係ない、例えば外国からとか見てると、何やってんだろうな、みたいなとこもあるし、
うん、
だからもう、そこは全部通じてるっていうか、繋がってる話なんじゃないかなっていうの
は、はいはいはい、
そう。
なるほど。
思うんじゃないか。うん、なんか、人間の心とかと違って、歴史はもう動かせないことじゃないですか、はい、基本的には。そうです
ね。はい。まあ、基本的に、
うん。
ごめんなさい。基本的に事実しか学校では教えないですからね。うん、曖昧なことは、まあ、基本的には、まあ、教えないですよね、はい。うん。
それがなんかすごい僕は許せないんですよね、うん。歴史だって別にその積み重ねで、ピアレビューみたいなことがあるわけで、
はい。
誰かが言ったことがいきなり歴史になるわけじゃなくて、
うん。
多くの歴史家の積み重ねとか、その、お互いのその審査みたいなことで論文が通るはずなので、はい、
そうですね。
そんな、曖昧なものでは決してないんですよね。
うんうんうんうん。
いや、それはもちろん、その、サイエンスみたいなぐらい確定的なことはないかもしれないけど、
うんうんうん。
でもそれに近いものは審査されているはずなので、まあ
そのはずですね。はい。
っていうかまあむしろサイエンスだって別に一つのことだけが決まりな、
まあまあ、
確定していることじゃなくて。
そうですね。
うん。だから、なんかちょっと歴史を、なんていうかな。舐めてるところがあるんじゃないかっていう、すごい。
はいはい。
変えれる。
はいはい。
自分たちが主張し続ければ変えれるんじゃないかみたいな、思ってるのかなっていうふうには。
なるほどね。うん。そうかもしれないですね。その現実社会で、それこそ無理が通るんで、
うん。
そこも、歴史的な事実も無理を通して修正しようとしてる、っていうことかもしれないですね。うん。うん、
まあ、日本だけじゃないですけどね、歴史修正
主義的な
人は、
ね、
はいは
い。まあ、そうですね。うん。なんか、僕はまあ、いろんな国の映画とかね、
はい、
ドキュメンタリーとか劇映画とか見ますけど、その、まあ、ここに出てくる、いわゆる右の人たちって、やっぱり日本が、まあ、日本人が好きというか、日本人に誇りを持っているというか、まあ、自分の中の日本人の理想的なものだと思いますけど、
はい。
だから、その、優越感を得たいというか、その、
うん、
日本人は、他の民族と比べて、他の国の人々と比べて、特別なんだと思いたいというか、
うん、
まあ、誰しもまあ、それは、他の人より自分の方が優れてると感じられた方が、まあ、気分はいいかもしれないですけど、
はい。
まあ、根底には多分きっとそういうのはあって、
いや、僕もありますけど、それは僕個人が優れてるっていうふうに思いたいだけで、
はいはい。
別に、いや、まあ、おとげさんは友達なので、あれですけど、
はい。
その、誰か知らない人と同一視はしないですけどね。
まあそう、基本そうなんですね。僕もそうですけど、だから、そこをなんか、同一視 してるんです。先ほど松さんおっしゃったんですけど、その、松さんの、なんだろう、感覚でわからないっていう感じでおっしゃってたと思いますけど、うん、まあ僕もそうなんですけど、そういう感じの人たちなんですよね。だからここに出てくるっていうか、いわゆるそういうことを言う人たちっていうのは。でも、まあ、いろんな、映画を見て僕思うのは、どんな国でも、どんな国の人でも、まあ、民族とか、人種とか関係なくて、まあ、ひどいことするやつはひどいことするし、
うん、
素晴らしい人が、まあ、素晴らしいし、関係ないと思うんですよね、やっぱり。その、だから、例えば今ね、ロシアはすごく叩かれてるというか、批判されていますけど、ロシアにだって素晴らしい考えを持ってる人はいるだろうし、
はい、
正しいと僕らがね、思うことをやってることもいるでしょうし、 で、ウクライナにだって、ひどいことを考えてる、というか、ひどいことしてる奴はいるわけですし、
うん、
だから日本人だからみたいなことって、まあなんか日本人をなんでそんなに特別に考えるのかなみたいなのがやっぱり思ってしまいますね。
うん。
うん、
しかも日本人だから偉いってもしなったとしても、
はい、
他国の人は全然偉いとは全く思ってくれないんじゃない
ですか。そうですね。自己満足ですね。
はい。何を目指してるのか全然理解できない
んですよ、ね。なんでその美化するのかなっていうところですよね。だから。
いやなんか、うん、例えば、国益ってことをもし考えるんだったら、
はい、
日本っていう国の利益を考えるんだったら、うん、いや謝罪しといた方が絶対得になるんじゃないか
な。そうなんですよ。
気がするんですけど。
うん、
日本俺らは何も悪いことしてないよっていうことの方がよっぽど、
う
ん、
そうそう、
マイナスにしかなってないんじゃないかな。
いや他国の人から見たらね、なんて国だと思いますけどね普通に。
うん、まあそれでまあ。経済的に取引しないということにはいこうにならないとは思うんですけど、でも下手するとそういうふうなことがあったら、それこそ攻撃損ないじゃないですか。何なのかよくわかんなくて。
だから日本会議がやってることの方がよっぽど日本をダメにしてるような気はしますけどね。
いや、まあ、ぶっちゃけ、そんな日本会議の人が思ってるほど日本のこと誰も注目してないですよ。別に。
今やね。
やってようがやってまいも、まあ、やってたとしても別にそこまで何も思わないし、
うん、
と思うけど、ね、まあまあ、うん、
まあね、確かに日本の
ちょっと利益過剰なんじゃないかなってそう思っちゃうんですけどね。
日本の教科書でこうやって書かれてるみたいなことをいちいち気にする外国人の人そうはいないでしょうしね。
うん、
うん、なるほどね。うん、どうですか、松さんね、お子さん小学生ですよね。
はい
はい。まあ授業参観だったりとか。まあ、教科書を見る機会みたいなのは、まさん、あるかなと思われるんですけど。
まだでも3年生なんで、歴史とかはないんですよね。でもなんか、
あ、道徳はあるんですか？
道徳はないのかな。まあ、うちは私立なので。
はいはいはい。
まあでも一応カリキュラムもあるんですよね。だからでもなんか、関東大震災の時に、
はい。
朝鮮の方が殺されたっていう話あるじゃないですか。
はいはい。
それはなんか、どういう機会かわかんないですけど、
うん、
先生が教えてくれたらしくて。
ああ、ちゃんと。
はい。
うん、
僕にも娘が話してて、あ、そうだよ、みたいな話をしたんですね、
うんうんうん。はいはい。
しかもそれをなしにしようとしてる人たちもいるんだよ、みたいな話を僕はしたんですけど、だからもうそういう話をしてるかもしれないですね。
うんうん、だから、先ほどの言ったこと繰り返しになりますけど、教科書に書いてあることが全てではやっぱない
ん
で、
うん、
それが絶対大事だっていうことでも、まあもちろん大事ですけど、間違ったこと書いてあったらあれですけど、はい、まあ、それを使って教える人がいるし、これは間違ってるよって言ってくる人もまだいるので大丈夫そうですし、それから、やっぱネットがあるというのは大きいような気もするんですね、僕は。
いやでもネットのデマの情報で変わる人はめちゃくちゃ多いから。
そうか、逆もありえますもんね。はい、あ、そうか。
あり得るというか、むしろそっちの方が
多いと思いますか。そうなんですかね。悪影響の方が大きいですかね。
はい、
いや、僕はやっぱり僕らよりもさらに自分たちより下の世代の方が、そういうネットだったりとか情報に関して、
まあ、いや、それネットの情報の、
うん。
価値はすごい高いと思うんですよ、若い子は。はいはい、
だ個人差もちろんありますけど、まあ、低年齢だったらやっぱり難しい部分はあるかもしれないですけど、なんかそういうものへの理解っていうのは高いような気がするんで、よっぽど正しい情報を取捨選択できるような気もするんですけど、まあそう簡単にはいかないです
よ
ね。
いや、そんなことないです
よ。でしょうね。
いや、だからこそ、さっき言ったみたいに、
うん、
最近、謝罪する必要ないって言ってる人が増えてるっていうのもあるし。
う
ん
う
ん、
まあ、それはそうかもしれないですね、うん。
はい。いや、アメリカの Z 世代とは違いますから、日本の。
うん。
若年層。
うん。
アメリカの Z 世代は結構賢い感じがしますけど。
はい。
まあ、日本はどうなのかちょっとわかんないですね。
うん。まあ、僕は、自分たちの世代よりは賢いとは思ってるんですけど。
うん。
うん。まあ、でも、まあ、そうですね。世界的に見れば、下の世代に行くほど賢いとは思うんですけど、日本はどうかって言われると、まあ、わかんない部分はありますね。
うん、
なるほど。あれですか、お子さんはインターネット使われますか、なんか
知ら
ない
。いやいや、めちゃくちゃ使ってますよ。ああすね、いや、てか YouTube めっちゃ好きですし。
そうか、YouTube ね。
はい。
ネットといえば YouTube ですね。
いや、YouTube のデマの記事とかすごいっすよ。
あ、そうなんですか。
はい。
うん、僕は基本的に決まったものしか見ないので、そのね、うん、YouTube はやっぱりその、まあ、広告であったりとか、
うん、
その見るものによってカスタマイズされていくじゃないですか。
うん、
個人に。だから、そういうデマばっかり見てると、デマばっかりの動画が流れ、おすすめに ね、出てくるみたいな風になってしまいますもんね。うん。
いや、しかも動画だったりするから余計立ち悪いんですよ。信じちゃいますよね。
はいはいはい。なるほど。
他の場所で起きたことを、うん、その場所で起きたようにされても、はいはいはい、一般の人分かんないじゃん。一般っていうか、それに関わってない人は、ああ、こういうことがあったんだっていう。はいはい、例えば、その、よく有名ですけど、あの、なんだ、あの、沖縄の辺野古の反対してる人たちが、
はいはい。
なんか、救急車を止めたみたいな。
ああ。
っていう話題があったじゃないですか。
はいはい、
でも、あれ実は、あれ、救急車がなんかボコボコになってるみたいな。
おお。
動画あるんですよね。
はいはいはい。
YouTube とかにあるんですけど、うん、でも実際はそれは別の場所の映像なんですよ。
あ、そうなんですね。
だからその辺のことの人たち別に何にもしてないのに、
うん、
彼女はなんか、そんな止めたみたいな、だから非人道的な奴らのくせにみたいな記事が普通に出回ってたんですけど、
うん、
それは全くのデマなんですけど、
うんうんうん、
別に YouTube にはそのまま残ったりとかするし、
うん、
だから、まあ、僕は、今の現在では、現時点では、別に YouTube とかネットが別にプラスに働いてることは全くないと思います、
ね。なるほど。じゃあ、僕はそういうのに触れてないから、
うん、
かもしれないですね。じゃあいい、まあ、まだいい使い方してるのかなっていうことかもしれないですね。うん、ああ、そうなんです。
特に言われてるのが、あの、ツイッターとかは特に、その、うん、自分と同じ意見の人たちが集まる可能性があるから、うんはいはい、より意見が先鋭化してくるっていう。
そうですね。
例えばその、まあ、かっこつきですけど、左翼の人たち。
はい。
もう逆に言えば僕は、だから、危ないと思うんですね。
うん。
その考えが先鋭化してくるから、
うんうんうん、
余計より分断が引き起こされるというか、
うんうん、
だから、今現在での使い方としては僕はだから SNS も含めてあまり良、うん、くないんじゃないかなっていうのはすごい思いますけどね。
はいはいはい。選択的になっていきますね、どんどんね。
はい。
うん。確かに。それは全然一言ではないですね。
そうっすよ。自分と関係してる人たちが同じ考えだとやっぱり、そういう世界だと思うけど、
うん、
でも実は、
うん、
その選挙行ったら全然違うじゃないですか。
うんそう、そうなんですよね。そうなりますよね。
自分の周りだとなんでこの党が勝つのみたいな。
誰もそんなこと言ってなかったよ、みたいなね。感じになりますもんね。うん、だから自分の常識が全国の常識だと思わないことですよね。そういう意味では教育っていうのは必要ですよね。
うん、まあ、そうです、うん。まあだから、総合的なもんでしょうね。
うん、
教育も含めて、
うん
うん、いろんなことによって、
うん、
その、知識っていうか、
うん、
は蓄積というか、その空気も含めて常時されていくと思うんで、
うん
うん、だからその一端として、だからその別に教育を放置していいってことじゃなくて、むしろ教育も含めてやっていかなきゃいけないっていうところなんでしょうね。うんうん、まあ、ちょっと長くなったんです。
はい。
ここら辺しときましょうか。
そうですね。はい。
はい、では、今日は教育と愛国について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。